皆さん、おはようございます。今、十文字では桜が見ごろを迎えていますが、教会の庭でもいろんな花が咲き始めています。水仙やチューリップ、ピンク色のクリスマスローズ、また紫色をしたムスカリという花も目を楽しませてくれています。もう少しすると芝桜も見ごろを迎えそうです。そうした花は形や色も大きさも皆違いますが、それぞれに美しいですね。神様が作られた花の季節を感謝して楽しみたいなと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、先週の歩みもあなたの憐れみと恵みを豊かにいただいたことを覚えて感謝いたします。このひととき、あなたの御前に静まって御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの御心を私たちの心にお示しください。御言葉に力をいただいて、今週もイエス様に信頼しながら歩むものとなれるように、このひとときを恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は午後に教会総会を予定しています。毎年総会の日はその年度の目標聖句に関連して御言葉を取り継いでいます。今年の目標聖句はコリント人への手紙第一12章27節の御言葉としました。こういう御言葉です。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。私たちはキリストの体である教会の一員とされているということを特に覚えて、この一年歩んでいきたいと思います。そこで今日は、この目標聖句に関連して、キリストの体としてと題してお話ししたいと思います。さて、最初に今日の箇所の背景となっていることについて少し目を留めたいと思います。今日開きましたコリント人への手紙第一という書は、使徒パウロがコリントの町にあった教会に宛てて書き送った手紙です。パウロという人はイエス・キリストのこと、福音を人々に伝えるという使命を神から受けて、一生涯かけて各地を旅しながら福音を述べ伝えました。そのパウロの働きによってアジアからヨーロッパに至るまでイエス様を信じる人たちが起こされて、まちまちに教会、クリスチャンの群れが起こされていきました。コリントの町にある教会も、そんなパウロの働きによって生まれた教会です。ところが、コリントの教会には多くの問題がありました。例えば、誰をリーダーとするかで、教会の中に派閥ができて、お互いに反目し合うようなことがあったようです。分裂、分派がありました。また、コリントの町の雰囲気の影響もあったと思いますが、教会の中でも性的な乱れ、不貧困があったり、何か揉め事があるとお互いを裁判で訴え合うというようなこともなされていたようです。世の中で行われていたことと変わらないようなことが、教会の中でも公然となされていたんですね。教会は人の集まりですから、今の時代でもしっかりと信仰に立っていないと、そうした問題は起こりうるのかもしれません。そのように、コリント教会の中には様々な問題があって、なかなか一つになれないで、一致できないでいました。皆がバラバラになっていたようです。パウロは旅先でそうしたコリント教会の問題のことを聞いて、 彼らに助言を与え励ますためにこの手紙を書き送りました。そうした背景があって、今日開きました12章のところでは、御霊の賜物とキリストの体である教会ということについて語っています。教会はキリストの体であって、一人一人はその体の大切な部分、一員なのだと教えています。それはどういうことなのでしょうか。パウロは、教会はキリストの体であるとはっきりと語っています。今日の箇所の他にも、エペソ人への手紙やコロサイ人への手紙の中でもそう言っています。日本語で教会と訳された言葉、ギリシア語でエクレーシアと言います。その言葉には、呼び出された者たちという意味があります。つまり、神様によって呼ばれて召し出された人たちの集まりが教会だということです。教会とはイエス様を信じた人たちの集まり、群れのことを指しています。建物のことでも組織のことでもありません。クリスチャンの集まりが教会ということになります。では、その教会、私たちがキリストの体であるとはどういうことを言っているのでしょうか。私たちがイエス様を自分の救い主として信じて心にお迎えしたときに、私たちはイエス様につながりました。それはブドウの枝がブドウの木につながっているようなものだとイエス様は言われました。ヨハネの福音書15章にあります。ブドウの枝が木につながっていれば、木から水や養分を受けて実を結ぶことができます。そのように私たちはイエス様につながっているということです。また、イエス様はマタイ18章20節でもこう言っておられます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。二人でも三人でもクリスチャンの集まりの中にはイエス様がおられるということです。そのようにクリスチャンはイエス様につなぎ合わされてイエス様と一体となって一つの体とされているというんですね。それが教会はキリストの体であるということです。パウロはそのことを今日のところで人間の体、私たちの体に例えてさらに具体的に説明しています。それはどういうことなのか3つの点から見てみたいと思います。まず1つ目のことは、体は多くの部分からなっているということです。体は多くの部分からなっているということ。12節をお読みします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。人間の体は一つの体ですが、体には多くの部分があると言っています。14節でも、実際、体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっていますとあります。人間の体は、実に多種多様な部分、器官からなっています。例えば、手や足、目や耳があり、脳や心臓、骨や筋肉といった器官があります。一つ一つの器官には、それぞれの機能があって、その器官でなければできない役割を果たしています。目が耳のように音を感じることはできませんし、脳が心臓のように働くことはできません。皆異なるものですが、どれもなくてはならない大切な体の部分です。そのように、キリストの体である教会も、 多種多様な人たちからなっているというんです。13節に、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりましたとあります。当時の社会ではユダヤ人とギリシア人が一緒にいるということは考えられないことでした。また奴隷と自由人が同じ立場で集うということもありえないことでした。しかし聖霊が働いて一つの体とされたということです。今の時代も教会にはお年寄りから子供までいて、いろんな職業の方がいて、生まれ育った環境や性格、個性、価値観も一人一人異なります。そうした人たちがイエス様につながって一つとされています。世の中にはないような不思議なつながりと言えるかもしれません。このことに関連して賜物について触れたいと思います。12章の前半のところでパウロは御霊の賜物について語っています。賜物とは神様が人に与えてくださる良いものです。私たちの個性や能力も神様からいただいた賜物と言えます。イエス様を信じる信仰も御霊の賜物だと9節にあります。11節にこのようにあります。御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。このところで御心のままに一人一人それぞれにと言っています。これは神様が良しとして私たち一人一人にふさわしい賜物を与えてくださっているということを意味しています。あなたにはこれを与えようと私たちにとって最も良いものを神様がギフトとして私たち一人一人に与えてくださいました。皆さんにも神様が与えてくださった良いところが必ずあるということです。それは一人一人異なります。同じではありません。それでもその人にとって神様が与えてくださったベストなものですから、人と比べる必要は全くありませんし、他の人の賜物を羨む必要もありません。そうすると、心から感謝して受け取って、その良いものを有効に用いていくべきではないでしょうか。7節には、皆の益となるために与えられているのですとあります。そのように、皆の益となるために自分に与えられている賜物を管理し用いていきたいと思います。さて次に二つ目のことは、体には不要な部分は一つもないということです。体には不要な部分は一つもないということ。人間の体は実に多くの部分からなっていますが、その部分の一つ一つはどれもなくてはならない大切なものです。どうでしょう。例えば眉毛があります。眉毛などなくても全然問題ないのではと思われるかもしれません。でも眉毛もなくなると困ることがあります。確かに見た目が変わってちょっと近寄りがたくなってしまうということもあるでしょうか。実は眉毛があることで汗が目に入ることを防いだり、目に影を作って日差しから目を守るという役割も果たしているそうです。また眉毛があることで感情を豊かに表現することができます。人とのコミュニケーションのために用いられるということです。そう考えると眉毛も 大切な役割を果たしていると言えます。私たちの体は神様が作られたものですから、何一つ無駄なものはありません。そのようにキリストの体である教会も、一人一人が必要とされている欠けてはならない大切な一員であるとパウロは語っています。15節16節にこうあります。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。足が、自分は手のように重要ではないから必要とされないと言ったり、耳が、自分は目よりも劣っていると考える必要はないと言っています。また21節22節にはこのようにあります。目が天に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。目や頭が自分を誇って、手や足を見下してあなたはいらないとは言えないと言っています。実はこうしたことは当時コリント教会の中に実際にあったようです。御霊の賜物の中に異言という賜物があります。人の理解できない言葉で語ったり祈ることです。コリント教会の中には、この異言を語れる人は語れない人よりも優れていると考える風潮があったようです。特に異言を重要な賜物と考えて、異言を語れない人たちを見下したり、逆に語れない人たちが自分たちは劣っていると思い込んでしまったりしていたようです。パウロはそのことを憂慮して、異言を偏重することを戒めています。23節には、見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆いますとあります。これは劣っていると思える部分こそ尊ばなければならないということです。御霊の賜物に優劣はありません。どれも必要なものとして神から与えられた素晴らしいギフトであることを覚えたいと思います。さて、三つ目に目を留めたいことは、各部分は組み合わされて体となるということです。各部分は組み合わされて体となるということ。人間の体は多くの部分からなっていますが、それぞれの器官がバラバラに機能しているのではありません。一つの体としてお互いに連携をとって、脳の指令のもとに一致した働きをします。例えば、何かを手に取って食べるという行為のことを考えてみましょう。脳から指令が行って、腕の筋肉が骨を持ち上げて手を動かし、目が食べ物の場所へと誘導します。そして食べ物を指で掴んで口へと運んで、食べ物を受け取った口は咀嚼し、お腹の中へと流し込んで、胃や腸で消化がなされていきます。そうした当たり前になされている行為の一つ一つも、体のさまざまな器官が見事に連携してまとまった働きをしているということです。キリストの体もそのようなものです。一人一人がバラバラに、ただそこにいるだけではありません。コリント教会はそれに近い状態であったようです。一人一人が自分に与えられた賜物を用いて協力して、一つの体を立て上げていくということです。パウロはエペソ人への手紙 4章16節でこのように語っています。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。キリストの体は組み合わされ、つなぎ合わされて成長すると言っています。私たち一人一人も教会の一員としてイエス様につながって体の一員として組み合わされているということです。どうでしょう。ここに一つの時計があるとします。この時計を誰かが分解してネジの一本に至るまでバラバラにしてテーブルの上に広げてですね、この時計をプレゼントしますと言われても嬉しくはないですよね。確かに時計ではありますが、部品のままでは時計として機能しないからです。そのように、教会がキリストの体として健全に機能するためには、一人一人が組み合わされる必要があるわけですね。では、私たちがキリストの体の一員として組み合わされるために大事なことは何でしょうか？最後にこのことを考えてみたいと思います。先ほどのエペソ人への手紙4章16節に、キリストの体は愛のうちに立てられるとありました。私たちがキリストの愛によって結ばれているということをしっかりと心に留めることが何よりも大切なことではないでしょうか。私たちは十字架に示された父なる神様と御子イエス様の大きな愛によって罪の奴隷から救われました。この恵みを忘れないようにしたいと思います。私たちはイエス様を心にお迎えして、死からよみがえり今も生きて働いておられるイエス様に結び合わされました。キリストが私のうちに生きておられるのですと、パウロはガラテヤ書2章20節で告白しています。そんな大きな愛と恵みを受けた者として、私たちもお互いに愛を持って仕え合いたいと思います。今日の箇所の26節にこうあります。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。体のある部分に痛みが起これば、体全体で感じ取ります。キリストの体もそうではないでしょうか。愛を持って互いに使い合う、共に苦しみ、共に喜ぶ、そんな教会となりたいと思います。キリストの体である教会の一員として、それぞれが受けている賜物を用いて、イエス様から受けた愛を持って、この一年も使い合ってまいりましょう。それではお祈りをいたします。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださり、イエス様が十字架で示された大きな愛によって、私たちを罪から救い出し、あなたの子供として迎え入れてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちは一人一人、御霊の賜物を豊かにいただいて、キリストの体である教会の一員とされました。一人一人の賜物も個性も同じではありません。それでも私たちはキリストの体の欠けてはならない大切な一員とされ、組み合わされていることを信じます。私たちはこの一年、 この御言葉を特に心に留めて歩んでまいります。キリストの体の一員として、お互いに愛を持って仕え合えるように、また一人一人に与えられている賜物を皆の益となるように管理し用いていけるように助け励ましてください。またどうぞ私たちが教会生活を通してイエス様の御姿に似るものへと成長できるように導いてください。今週もお一人お一人の健康を支え、日々の生活を豊かな恵みによって守り、導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。